美しく力強く生きる女性たち、そんな女性たちが立ち寄るカフェがあります。今日は一体どんなお客様が来店されるのでしょうか。美的カフェ、
美的カフェへようこそ。このカフェには様々な分野で活躍をする女性たちが訪れます。ここではその方の生き方、プライベートなどから美しく力強く生きる女性の秘訣を探っていきます。今週も先週に引き続きまして、ヨガ講師のゆきさんにお話を伺っていきます。ゆきさん、カタカナでゆきって書くんですけれども、山梨県のご出身で、今は東京と山梨を行き来して、ヨガのレッスンなどを行っているということなんです。先週は、ここまでヨガを夢中になってしまった、ヨガに夢中になってしまった理由、インドまで指導を受けに行ったこととか、あと海外のリゾートホテルでもヨガを教えていたなんていうお話などから、簡単な呼吸方法も教えていただきました。今週はゆきさんの今後考えていることなどもお話伺っています。ではお聞きください。今週もヨガの講師ゆきさんにお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はもう世界で、ヨガを学び、世界の方たちともコミュニケーションを取ったっていう話を伺いましたけれども、はい、一言でヨガって言っても、日本人の私たちがイメージするものと外国人の方がイメージするヨガって、もしかしたら違うんでしょうか。
そうかもしれないですね。ヨガはインドで始まって、日本に入ってきたのはずっと昔以前だと中国を経由して日本に入ってきてるわけなんですけども、はい、今最近のヨガですとインドから始まってアメリカに行ってから日本に入ってきてるんですね、
はい、
なので最近ですとアメリカの方のヨガはやっぱりこう西洋の考えというか東洋の考えとちょっと違うところがあるらしく、少しこう肉体的なもの、こう汗をたくさんかいてっていう感じも、トレーニングみたいな感覚でヨガを楽しんでらっしゃる方がいるんですね。それも肉体の鍛錬としてとてもいいと思いますし、日本に入ってくるとその肉体の鍛錬としての肉体をたくさん使って汗をかいてというヨガが今すごく流行っているわけなんですけれども、本来のヨガのインドのヨガというのは体ではなくて、先週もお話しさせていただいたんですけども、自分自身と向き合う時間なんですね。意識化の時間なので、体を鍛えるためではなくて、目的がを意識してやるのではなくて、結果を求めないんですね。結果ではなくてそのプロセス、その一つ一つをこう楽しむというか意識的に行うことで、
はい、
今現在にを感じましょうということなんですよ。なので今こうして座っていて、こうしてヨガを例えばしていたら、その今やっている今この瞬間を生きましょうということなんですね。でその今現在の自分と向き合う時間ということで、その方法として体を使って、すると体が伸びていたりとか痛かったりとか気持ちよかったりとかすると、もう今ですよね。今を感じているわけですね。その今を感じる時間というのが実はヨガのポーズを行っている時の目的なんですね。なのでそうダイエットとか体を鍛えたいというのもいいんですが、本来の目的はその今を感じ、自分自身と向き合う時間ということなんですね。なのでインドの方では、エクササイズという意味で行われるよりも、よりこう冷静修行で、心の修行で行っていることが多いです。
ちょっとこう奥に変われば、
そうですね、
少し目的が変わってきているっていうところも、
そうですね、
あるのかもしれません、
ね、そうですね。でもそれぞれの、国の求めるものがありますね。お国が違いますので、インドと日本は違いますし、アメリカも違いますので、皆さんそれぞれがそれぞれの国で求めているものが違いますので、それぞれ皆さんが幸せだったらいいのかなとは思いますね。そのニーズが違うということでね、
私もヨガを、習ったというか、
はい、
少ししたことがあるんですけど、そのインストラクターの先生が、
はい、
体は 硬くても大丈夫ですよって言ってくださったんですが、
はい、そうなんです、その通りですよ。
ヨガはなんとなくいろんなポーズをするので柔らかい人じゃなきゃダメなのかなっていうイメージがあったんですよ、
ね、皆さんそうね言われますよね。
あのポーズは最終形なんでしょうか、こう先生がしてくださるのは。
そう、あれはまあそう、最終形といえば最終形ですね。あれを目指すものではないんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ、あれをまあ目指すものというか、あれをこう意識しながら自分自身の体に向き合っていればいいわけですの で、
いいですね、
むしろ体が硬い人の方が向き合いやすいです、はい、なぜかというと、なぜかというと柔らかいとくにゃーってなっちゃって、はい、伸びてるも痛いも何もわからないじゃないですか。柔らかい方って何もどこも伸びてないわよっていう感じになってしまいますよね。でも硬いと少し体を倒しただけであいてててててってなりますよね。するともうそこに自分を向き合う時間が現れるので、柔らかい方はまあ綺麗なポーズができるかもしれませんが、それはパフォーマンスであって実際にヨガになってるかどうかわからないですよね。でも硬い方の方が、はあ、あ痛いぞっていうのがわかるので、今を生きて今を感じているわけですよね。今現在の自分と向き合える時間になってるわけです、
はい、
でその痛くないところまでやるのがヨガなので、痛いぞってなってるその一歩手前でやめていただく練習にもなるわけですよね、
そこで会話がありますもんね、体と。
そうですそうそうそうなんですよ、
はいはい、
そう楽しいですよ。
なるほどな。
そう、痛めてしまうから嫌になっちゃうんですよね。でも痛めて しまってるのは自分自身なんです。自分自身で痛いとこまでやってしまうから嫌になってしまうわけですので、その一歩手前で止めたら、はい、素晴らしい幸せが
待ってるってこと。
素晴らしい幸福感が待ってますので。
なるほど、
そうなんですよ。
いろんなポーズありますもん
ね。ありますね。
猫みたいなの、
猫もね、可愛い猫ちゃんね、
はい、鳥みたいなの、
鳥みたいのもありますね。
結構動物系ありますね。
動物系多いですね。わかりやすいですよね、動物系だと ね覚えやすいですね、はい、
そうか、だから楽しいものであると。
そうです、もうぜひ世界、全世界の方にやっていただいて、本当に幸せ感、幸福感があふれますので、はい、ちょうどいいとこで止めてあげるとね、すごく本当に幸福ですので、
はい、
ぜひ皆さんに幸福になっていただきたいと私は思っています。
そうですか、はい、いや本当ゆきさんとお話ししているだけでその幸福のパワーがこちらまでやってくるようなそんな気がしてならないんですけれども、ぜひゆきさんにそのヨガを教えていただきたいっていう気持ちに私もなってるし、そう思っているリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
ありがたいですね。
今後の活動予定としてはどういったことを考えてらっしゃるんですか。
はい、山梨と東京でまあ両方で仕事してるんですが、山梨では週末の木金土で、個人教室とそれから施設の方で、ヨガの教室してましたり、あとサークルとかで病院で、ヨガを指導させていただいたりもしてるんですが、まあ、私は自然が好きなんですね、はい、大自然が好きで、外国のリゾートホテルで働いてる時は海辺でヨガをずっとやっていて、
いいですね、
もう最高なんですよ。本当にもう涙が出るぐらい最高なんですね。なのでもうあの素晴らしさを皆さんにも体験していただきたいと思って、山梨のこの自然を使って自然で行うヨガというのを、定期的に行っています。芝生の上でやったりとか、はい、それからまあ山の方に行ってやってみたりとか、はい、夜星空の下でヨガをしたりとか、すごくいいです。もう本当にもうこのまま死んでもいいぐらい気持ちがいいですので、ストレスが溜まってね、お悩みの方とか、はい、それからもう最近リフレッシュしたいなという方にはぜひ体験していただきたいなと思ってます。
わかりました、はい、ホームページもありますよね。
はい、ありますね、
はい、ちょっとご紹介しましょう、
はい、
ホームページアルファベットの小文字でぜひ検索をしてみてください。ゆきずむ、
はい、
これはアルファベットの小文字で YUKISM です。ゆきずむです。こちらで検索していただきますといろいろ今後の予定などもね見ることができますので、
はい、
ぜひご覧になってみていただきたいと思います、
はい、
本当にあの面白いこと計画されていて、あのお寺でねヨガをするとか
です
ね、
お寺の静寂の中でヨガも本当に心が清められてね、とてもいいですね、9月には千葉の方なんですけども、ヨガの合宿もさせていただくので、そちらもお寺さんをお借りして、ヨガの本当にあの静粛な雰囲気の中で合宿します。でもとても楽しい合宿になると思います。
そうでしょうね、ゆきさんがいらっしゃるから多分楽しいんだろうなって思いますけれども、ね、まあ、たくさん2週にわたってお話伺ってきました、はい、また最後に前回は呼吸法を教えていただいたんですが、はい、なんかもう一つ簡単に取り入れられるヨガを教えていただければと思います、はい、
とそうですね、呼吸法の次ということなので瞑想をと思ったんですけども、はい、瞑想法は本当に難しいので、瞑想法に至る一歩手前の集中の練習、集中をするということの練習ですね、はい、気持ちを落ち着かせて、意識を集中させる練習をほんのちょっとだけここで紹介させていただけたらと思いますね、はい、お願いします。イメージ法なんですけども、イメージをしていることに意識を集中させていただきます、はい、じゃあちょっとだけやりますので、はい、また背骨を伸ばしていただいて、
は
い、
もしできる方は一緒にお願いします。
両肩を上に上げて一気にストンと下ろした、その脱力のところにいてください。力んできたら何回でもストンストン繰り返してください。軽く目を閉じて、閉じたままで右の手のひら、両手は手のひら上向きでももに置いてありますね、右の手のひらに意識を集中させてみてください。意識を集中させるとそこが少しピリピリしてきたりムズムズしてきたりするかもしれません。その方の感受性によります。今度は左の手のひらに意識を向けます。もしイメージができれば、その左の手のひらの上に白い光の玉、光のボールをイメージしましょう。その白い光の玉、もしくは注いでいる意識を少しずつ移動させていきますので、左の手首を通って肘のあたりまで意識を移動させます。力こぶのあたりから肩のあたり、肩を通り過ぎたら胸の中央に来て、そこでストンと意識を落ち着かせてください。そこからまた移動をさせて右の肩の方に動いていきます。肩から力こぶのあたりに降りていき、肘を通って手首のあたり、右の手のひらに意識を置きます。そこに白い光の玉を置く、もしくは想像できなければそこに意識を向ける。その白い光の玉が右手のひらからふっと浮いて、空気中にすっと溶けてなくなっていきます。これを何回か繰り返していただくと、すごく集中が深まってきますね。頭の中がこういろいろごちゃごちゃしている時に行うと、はいはい、一つのことに意識が集中しますので、頭がすっきりとして静かになりますね、心が静かに。
へー、こういう練習もあるんですね。いや面白い感覚。いや、ね、ちょっと今までできなかったっていう方もね、ちょっとお家に帰ってから
そうですね、まあ、5分ぐらい、5分か10分ぐらい、お時間があれば10分、まあ、5分ぐらいでもいいと思いますよ。
寝る前とかいいかもしれませんね。
そうですね、本当に夜眠れない方はとても効果がると思います。
そうなんですか、はい、ぜひお試しいただければと思います、
はい、
2週にわたりましてヨガの講師をされていますゆきさんにお話しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。